知っとこ高山。
知っとこ高山のコーナーです。今月は田野尻美希が担当いたします。今日は地震に対する備えということで、危機管理課の清水学さんにお話をいただきます。清水さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどのようなことをお話ししていただけるんでしょうか。
はい、今回は地震への備えとして、地震が発生した時の行動と地震が発生する前の対策を中心にお伝えしたいと思います。
はい、今回地震をテーマにしたのには理由があると聞いています。まずはそちらからお話ししていただけますか。
はい、令和6年1月1日に石川県能登地方を震源とするマグニチュード 7.6、 最大震度7の地震が発生し、大変寒い時期に多くの方が被害に遭われました。
はい、
実はこれと同じ規模の地震が高山でも発生する可能性があるということをご存知でしょうか。
高山でですか。
はい、この岐阜県には100を超える活断層があり、県内のどの地域でも震度6強以上の地震が発生する可能性があります。そして高山にある高山追っ払断層帯を震源とする地震が発生した場合、マグニチュード 7.6、 最大震度7と予想されており、これは能登半島地震と同じ規模になります。昨年8月には南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されるなど、地震はいつ起きるか分かりません。これから寒い冬を迎える高山で能登半島地震と同じ規模の地震が発生したらどう行動すればよいのか、地震にどう備えればよいのか、この時期だからこそ皆さんに今一度考えていただきたいと思いテーマにしました。
なるほど、高山にも大きな活断層があるのは知りませんでした。それで今回は地震がテーマなんですね。それではよろしくお願いします。
はい、地震が発生した時はまず身の回りの状況を瞬時に判断し、自分がいる範囲内で安全な場所へ移動します。そして姿勢を低くし、頭を守り、揺れが収まるまでその場で身を守るという3つの安全行動をとります。屋外では看板や屋根の瓦、割れたガラスなどの落下や道路沿いのブロック塀の倒壊、屋内では棚や家具の転倒や割れた窓ガラスの散乱、こういった危険が考えられます。まずは落下物や倒れてくるもの、割れたガラス等から身を守ってください。机の下などに潜ることも有効ですが、それができない場合は荷物や手で頭を抱え身を守ることが大切です。
なるほど、冷静にまず身を守る行動を取ることが大切なんですね。
はい、その通りです。ただし落下物には揺れが収まってからも注意が必要です。
はい、
揺れにより落下はしていなくても不安定になっていることが考えられます。揺れが収まった後は落下物や倒れそうなものに注意しながら安全な場所に避難してください。
はい、
また屋外には石垣や道路街路樹など大きな揺れの影響を受けやすいものがありますし、切れた電線が垂れ下がっていることもあるかもしれません。危険ですので、こういったものには近づかないようにしましょう。
はい、落下しそうなもの、倒れそうなものにも注意が必要ということですね。その他に注意することはありますか。
はい、火災の原因となる火の始末をする必要があります。これからの時期はストーブなどの暖房に注意が必要です。なお、揺れている中で火を消したりすることは火傷などの危険が伴いますので、決して無理をせず揺れが収まってから行ってください。
はい、火災の原因となる火の始末が必要ということですね。特にこれからの時期はストーブなどの暖房に注意が必要です。また揺れている中で火を消したりすることは火傷などの危険が伴いますので、決して無理をせず揺れが収まってから行うようにしてください。では次に、 地震が起きる前にできる対策についてお聞かせください。
はい、一番に考えていただきたいのはご自宅の耐震化です。費用はかかりますが、地震に強い家にすることはまず抑えるべきポイントです。次に、地震が発生したとき自分の身に危険を及ぼす可能性があるものに対策をすることです。
はい、
家具や棚、冷蔵庫などは転倒防止のため L 字金具や突っ張り棒で固定しましょう。また棚の中の本や食器が飛び出すこともありますので、揺れで扉が開かないようにストッパーをつけることも対策として挙げられます。
なるほど。大きな家具の転倒だけでなく、その中の食器などが地震の揺れで飛び出すことを防ぐ対策も必要なんですね。
この他にもテレビやパソコン、電子レンジ、冷蔵庫などは転倒や落下する恐れがあります。耐震マットを敷く、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るなどの対策をしましょう。
はい、
身の回りにある地震が起きた時に危険なものをイメージしてその対策を取っておくことが命を守ることにつながります。
わかりました。私も早速見直してみようと思います。この他にも何か対策することはありますか？
はい、電気火災の防止に感震ブレーカーというものがあります。地震による火災の過半数は電気が原因と言われており、地震の時自動で電気を遮断する感震ブレーカーの設置は留守の時やブレーカーを切って避難する余裕がない時に電気火災を防止する有効な手段になります。
なるほど、これは覚えておきたいですね。こうしてお話を伺うと、地震が起きてからの行動も重要ですが、起きる前の取り組みを含め地震に対する備えが大切なんだなということを改めて感じました。
もちろん今回お話ししたことが全てではありません。例えば深夜に地震が発生し停電して真っ暗になってしまった場合、何が必要か、じゃあ懐中電灯がいるよね、部屋の出入り口にある家具が倒れて外に出られないよね、家具が自分の上に倒れてきそうな位置に寝ているよね、じゃあ家具を移動しよう、寝る位置を変えよう、それぞれが日常生活の中で気づいたことを一つ一つ解消していくことが大切です。地震に備えた家庭内の備蓄と合わせ、ぜひご家族で話し合ってみてください。
はい、ここまで地震に対する備えということでお話を伺ってきました。最後になってきましたが、何かお伝えすることはありますか？
はい、最後にもう一つご紹介したいのが地震保険です。もし地震が原因で火災が発生しご自宅が被災したとき、火災保険だけでは保証されないことをご存知でしょうか？大きな地震に遭うとご自宅や家財に甚大な被害を受けることがあります。そんな時、火災保険だけでは保証できない被害を地震保険でカバーすることができます。この地震保険もこれまでお話しした地震に対する重要な備えの一つになります。いざという時の生活再建のために地震保険に加入していない方は検討していただくことをお勧めします。
はい、火災保険だけではなく保証できない被害をカバーしてくれる地震保険に加入しておくと安心ですね。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。
はい、高山市役所危機管理課、電話番号は直通で353345になります。
はい、お問い合わせ先は高山市役所危機管理課、電話こちら直通で0577-35-3345、0577-35-3345です。本日は危機管理課の清水学さんにお話を伺いました。清水さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。